七味唐辛子を何回目だろう。何回目かです。今日は、またゲストをお呼びしています。ゲストは関口さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
関口さんは、僕の会社で昔アルバイトしてくれてた方なんですけど、もう、でもそのアルバイトしてた頃は、12、3年前。いや、そんな前じゃない。
そんな前じゃないんじゃない 10年前ぐらい。ちょうど10年ぐらい前ですね、多分。
で、まあ、その当時は学生さん、大学生だったんですけど、今働いているということで、まあ、協力していただけるので、このポッドキャストの収録にお呼びしました。よろしくお願いします。
お願いします。
今何してる人なんですか、関口さん
は。今は、まあ、会社はなんかアメリカのスタートアップみたいな感じで、
うん、
そこが、まあ、企業向けの、まあ、マシンラーニング関係のソフトウェアを売っていて、
うん、
僕はそれの、テクニカルサポートエンジニアっていう仕事なんですけど、
うんうん、
製品導入後に何かトラブルとか、まあ、使い方がわからないとか、まあ、基本大体トラブルとかですね。なんかこう、なぜかインスタンスがクラッシュしちゃうとか、メモリが、なんかどんどん、メモリ使用率がどんどん上がってんだけどなんでみたいな。まあ、そういうのを調査したりとか、っていう仕事ですね。
あ、そんなことをやってるんだ。なんか、前聞いてた会社と違うから転職してるってことですよね。
あ、転職はだいたい1、2年とかで割としてますね。今何社目だろう。もう5社目とか、6社目とか、よくわかんないですね。
あ、結構じゃん。そうか。なんか、その前聞いた時もテクニカルサポート関係のなんか仕事でしたよね。
あ、そうかもしれないですね。まあ、その後、まあでもずっとここ5年ぐらいはそうですね、サポートエンジニアみたいな、
うん、
やってますね。
そうなんだ。サポートでの人専属ってやるっていうのがあるんだ、仕事として。
ありますね。なんか、そうですね。なんかあんまり馴染みがない人にはよくわからないと思うんですけど、まあ、うん。
いや、なんかその会社がちっちゃいと、結局デベロッパーが、開発者がそのサポートまでやらなきゃいけないみたいに、多分なると思うんだけど、そのサポート専属で、受けるっていうことは、それなりの規模があったりするから。
あ、まあそうですね。そうですね。会社は今何人だろう。まあでも多分グローバル全体で1000人とかで、サポートチームもグローバルだと何、20、30ぐらいなんじゃないですかね、多分。まあ、まあ、基本的にアメリカ、APAC、アジアと、あとはヨーロッパなんで。
うん、うん。なるほど。で、そのカバーする範囲は日本だけ？
僕らはグローバルサポートなので、基本的に、自分たちの営業時間に来たお客さんの質問、まあ、チケットとか言うんですけど、チケットが来たら、それに対応する。って感じですね。
あ、じゃあそのリモートで対応するのがメインだから、別にそのリージョンは関係ないというか。
そうですね。別にお客さんのとことか行かないんで、まあそうですね。チケット的にはまあ英語と、まあ、日本語はまあ日本人の僕らしかできないから、うん、まあ、基本僕らは日本語メインなんですけど、まだあんまり日本のお客さん多くないんで。まあ、海外のお客さんの対応が多いですね。
うん、いや、それで、その、この間、その、韓国行ってたじゃないですか。
ああ、そうですね。
その、で、ちょっと韓国で大変な目に遭ってたみたいなんで、そこの話を聞きたいなと思ってるんですけど、はい、その、やっぱその仕事で、あれで行ったんですか、韓国は。
韓国は仕事ですね。まあ、なんか、仕事だけど、まあ、遊びみたいな、なんか、エンジニアリング、グループチームのオフサイトミーティングみたいのがあって、まあオフサイトミーティングってなんか、ここみたいな感じなんだけど、それを、まあエンジニアリングチームのなんか200人ぐらいでみんなで韓国行って、まあなんか、それ、まあ僕らのサポートチームはエンジニアリングチームの一部なんで、まあそこで て、入国後48時間以内に PCR テストみんな絶対受けなくちゃいけなくて、ルールとして、韓国のルールで。まあ、それで、なんか、まあ、受ける前からちょっともう調子悪くて、もうこれやばいなって思う、もうなんか正直分かってたんですけど、まあでも、とりあえず受けて、まあ、それで陽性って感じですね。
コロナにかかったってこと？
ああ、そうですね。
コロナ。それは行く前からかかってた可能性があるってこと？
それがよくわからないんですよね。一応、金曜日に、午前中とかに、PCR 検査して、陰性証明書もらって、それ、そこまでは陰性で、うん、で、土日で、日曜日のフライトで韓国入ったんで、まあ、その間のどこかで、どこかか、でも僕はなんか機内食とかも絶対食べないようにしてて、マスクをずっとしてて、飛行機の中でも。
はい。
だからまあ、飛行機の中ではないどこかでかかったのかな、みたいな。本当よくわかんないんですよね。
まあでも飛行機も韓国だとね、2時間と
か。まあ2時間、そうですね。まあそれで、まあ、その日の、次の日からなんかホテル療養みたいな感じで、うん、まあ一週間は絶対にホテルにいないといけないっていう、まあルールだったみたいで、でもなんか、マスクしてたら別に外行ってもいいよみたいな
ホテルで。優しいね。
まあでもそれはまあ本当に正しい韓国のルールなのかはわかんないんですけど、なんかそのホテルの人曰く、まあいいよって言ってて、まあ一応レストランとかはダメだけどって言われて、まあだからちょっと歯磨き粉とか買いに行きましたね。なんかジュースとか。
それに、1週間はホテル缶詰ってことは、
そうですね。
お仕事というかオフサイトミーティングは。
ああ、もう僕はもうなしで、もオフサイトミーティング1日半ぐらいしかやってなくて、結局、その、まあみんなで観光、まあ有名なソウル市内の場所がいろいろあって、あとご飯食べに行ったりとか、まあそういう予定だったんですけど、まあそれがなくなり、まあ1週間、なんか、お弁当みたいなの食べて。
あ、焼肉弁当食べてみたいな。
そうですね。いや、でもなんか、お弁当もなんか大体、韓国だから、キムチが絶対入ってて、キムチというか辛い何かが。それでもなんか結構、チャーハンとかも辛かったり、もう結構辛くて、なんか、体調あんま良くないのにそんなの食べてなんか、なんか考えてくれよとか思いました。
まあ、韓国の標準的な表示、あ、食事を。
まあ、そうですね。
出してただけなのかもね、しんないけど。
そうですね。
食文化違うからね。
まあ、それで、一週間療養して、で、その後もう一回 PCR 検査受けて、
うん、
もうなんかダメで、まだ陽性？
あ、出てて。
それで、その数日後、まあ、その時になんか次いつ受ければいいですかね、みたいな。を、クリニックの人に聞いたら、まあ、もう一回数日後に来ればみたいな。でも多分、まだダメだと思うよみたいなこと言われて、
うん、
で、それでも次のやつでもダメで、そこからさらに1週間経ってもダメで、向こうに3週間目かな？で、3週間目に入って、まあ、やっと陰性になって、で、それで陰性証明書が取れて、やっと日本に帰ってこれたって感じですね。
あ、じゃあ陰性になるまで3週間もかかるんだ。
まあ、
場合によっては。
そうですね。でもなんか別に、人に移すのは10日間とかぐらいの期間だから、まあ別に自分だけが、陽性だけど、別に人には移さないとは思うんですけどね。
それ、海外だから保険とかどうなの？お金かかるんじゃない？
それはあんまりよく分かってないですね。会社がなんか保険入ってるんで。
あ、そうなんだ。さすがグローバル企業。
まあでもちょっと保険のことはよく分かんないですね。まあ、僕はなんか、ホテルはなんか会社の、なんかアプリがあって、それで経由で、なんか会社のクレジットカードでホテル予約できるんで、あんまり、 自分でお金を払ったのはご飯とか、でもご飯とかも海外出張とかのあの予算が、予算っていうか、朝いくら、昼いくらみたいな予算があって、その範囲内だったら、経費精算できるんで、まあそれで、まあ会社に申請してって感じですね。だから別に自分で払ったのはまあ、ジュースとかそういうような感じですかね。
これはでもそもそもなんで韓国開催になったんですか？
それがわからないですね。いや、でも別にみんな、なんかフランス、もともとフランスの会社なんで、で、なんか、登記場はニューヨークとかなのかな。でもまあ、フランスの人は多いから、まあ別になんか来たかったんじゃないですかね。わからないです
けど。まあ、韓国今ね、K-POP とかもあれだし、人気だし、
うん、
映画とかね、人気なのもあるし、そんな感じ、そういうあれかね。
そうですね。まあなんか、オフサイトミーティングちょくちょくやってるらしいんで。
ああ、その他の国とかでも。
そうですね。だからまあ多分次はまた別のとこ行くんじゃないですかね。
いいね。仕事で行けて。
ああ、そうですね。なんか本当は10月にもう僕はなんかパリに行く予定だったんですけど、なんかさすがにちょっと怖いので、僕はキャンセルしました。
ああ、そうなんだ。で日本に戻ってくる、日本のにさ、入ってくる方が厳しいんじゃない？
あ、そうですね。そうですね。なんかその陰性証明書がとりあえず大事なんで。
あ、じゃあ向こうで陰性証明書が取れたら入れるっていうこと
だ。そうですね。なんか入国の時に陰性証明書が必要なんで、
うん、
まあ、ちょっとあんまりよくわからないですけど、まあ、入国してそこでテストを受けられるのかな？受け、でも僕は明らかに陽性だったからそういうことしないですけど。でもなんか前、コロナのアプリ、MySOS っていう、なんだろう、入国の時に情報を入力しないといけない、なんかどこどこに滞在して、陰性証明書をアップロードしたりとか、なんかそういうことしなくちゃいけなくて、その、アプリの登録が必須なんで、まあ、とりあえず僕は陰性証明書待ちで追加2週間韓国を、まあ、一人でブラブラしてましたね、なんか。まあそれもなんか一応シックリーブっていう、まあ、病欠扱いなんで、まあ、お金をもらいながらなんか2週間休んでたみたいな感じですね、なんか。
まあそうだね、結果的に。
なんか結局まあなんかチームではみんなでなんか観光できなかったんですけど、個人的にみんなで行くはずだった場所を行ったりとか、まあ、ご飯、まあ大体ご飯食べてましたね。まあそれぐらいしか楽しみがないというか。
何してたんですか、でも3週間も。
いやー、何してたんだろう。まあでもなんか美術館とか巡ったり、あとはまあ一応博物館は行ってないか。なんか、大体美術系の場所行って、で、あとはまあ観光地の有名な場所とかかな、
うん、
なんか昔の王様とかが住んでたような宮殿みたいなとことか。
それはソウルから近いの？
ソウルですね。ソウル市内にあって、
うん、
あそこはみんなで行ったのかな。まあでもまあそういう観光地とか巡ったり、
なんかミョンドンって、
ね、ああミョンドンも近いですね。
日本の新宿みたいなところ。
なんか繁華街っぽい気はしますけど。
繁華街っぽいところ。
あんまりちょっとその辺よくわかんないですけど。
ワクチンは打ってったの？
あ、僕は3回打ちましたね。
3回打ったのか。それでもやっぱかかっちゃうんだ
な。いつ打ったんだろう、3回目は。3回目はでも、2月ですね。2月で、それでかかったのが6月。
9月でしょ。
まあ、微妙ですね。
ああ、でも半年ぐらい持つと思ったな。まあ、オミクロンかどうかとかは分かんない。
そこまでは分からないですね。で、まあでも多分症状的にオミクロンだと思うんですけど、まあ、喉が とりあえず痛いのと、咳と、倦怠感と、まあちょっと頭痛で、あとは、なんだ、まあ熱はちょっと測ってないからわかんないですけど、そんな高熱は出てないと思うんですよね。多分出てても、7度とか8度とか。
あ、測ってないのか。そっか、持ってないもんね。
持ってないんで、まあ、買いに、まあ、買いに行くのもちょっとめんどくさいし、いいやって感じで。
あ、え、じゃあ、どんな症状だったの？そこ、辛いけど、それ、
寝てば。なんか、全然風邪じゃないですね、あれは本当に。もうなんか、咳がとりあえず僕は一番辛くて、なんか咳というか、もうなんか、反射的に出ちゃうというか、なんかむせるような感じで、なんかもう、ごほごほじゃないですね、もうガハッみたいな感じで。
喉の奥の方からも。
もうそうですね。なんか我慢ができないようなやつで、まあそれと倦怠感がひどかったですね。
え、それさ、外国だとその検査はしてくれると思うけど、診察とかなんか治療的なことはない？
あ、まあ特にはないですね。
そうなの、寝てろみたいな感じ。
まあなんか寝ててくださいみたいな。
え、でもなんか。まあ、若いしさ、まあ、そこまでひどい症状じゃない、ひどいっていうか、命に関わらなかったからよかったけど、
そうですね。
そうなっちゃう人もいるじゃん。
そうですね。
そういう人も。
まあ、日本にいても別に、特に治療という治療ってないですよね、なんか。なんか高齢の、なんか65歳以上とかだと、なんか、やる、摂取できる薬というか、重症化しない薬とかあったと思うんですけど、普通のというか、そうじゃない人たちは、特に、解熱剤とかじゃないですか。鎮痛剤みたいな。
あ、いや、でも、どっかのタイミングっていうか、どっかの、判断基準によって、あ、これはもう入院しないとダメだとかさ、さらに集中治療していかないとダメだみたいな判断があって、そっちに行く人は行くと思うんだけど、
はいはいはい。
そういう、なんか判断されるチャンスも、ない感じだった。
あ、特になかったですね。だからまあ本当にそういう、なんか、例えば呼吸がもう苦しくなっちゃうとかになったら、多分ホテルの人とかに言うとかなんじゃないですかね。
そっか、じゃあ訴えて、ちょっと本当にやばいからって言って、
うん、
なんとか。
まあでも、まあ向こうで入院とかかなり絶対嫌ですけどね。
ねえ、ちょっと言葉もあれだしね。でも韓国英語通じそうだけど。
いやー、通じないですね。
そう。
まあ、まあでもなんか日本みたいな感じで、まあ日本みたいな感じですね。大体、まあ自分の親世代の人とかは通じなくて、まああとはそのホテルとか、その観光地とかの人だと、まあ一応は話せる。まあホテルの人はうまいですけど。
ああ、ホテルの人はうまい。
うん、あとは、あんま基本通じないって感じですね。あと、Google マップがあまり役に立たなくて、カカオマップかな？
ああ、カカオってあれだよね。韓国のラインみたいな。
あ、カカオじゃないか。なんかネイバーか。ネイバーマップ。
あ、ネイバーか。
ネイバーマップっていうやつを使わないと、まあ使わなくてもいいんですけど、そっちの方がすごい正確で。
あ、Google マップ使えないの？
なんかあんまり、なんか結構韓国すごいバスが多くて、バスの乗り換えとかはそのネイバーマップを見た方がいいって感じですね。
ああ、それは一応読めるのは読めるの？韓国語とかじゃなくて。
ああ、でも英語なのかな。僕は英語でやってたから多分英語表記だったと思うんですけど、でもまあ韓国ご表記でもまあ頑張れば
読めない
けど、まあ、認識はできるじゃないですか。ここで降りないといけないみたいな。
ああ、まあ、うん、そうかな。地名とかが分かればね、降りる地名とかがハングルで認識できれば読めるかな。
読めはしないですけど、まあ、まあ、バスをどこで降りるとかそういう程度だったら、
うん、なんとかなる。
うん、まあそうですね。
わかりました。なんか面白いエピソードありました？
面白いエピソードあんまないな。韓国は特に。 なんかあったかな。ないですね。
なるほど。まあ、まあ、無事に帰ってきてよかったね。
いや、本当ですね。いや、本当。いや、しかもなんか、咳も止まったのがかかってから1ヶ月後ぐらいなんで、なんか、それまで、なんか軽く、日本帰ってきても軽くごほごほみたいな。
あ、そうなん
だ。しかも、あと、まあ、ちょっと後遺症っぽく、少し疲れやすくなった気はしますね。あと、なんか、お酒もなんか全然飲めなくなったというか、半分ぐらいしか飲めなくなった気がしますね。
あ、お酒も弱くなるみたいなことがあるのか。まあ、後遺症は本当、人それぞれいろんなのが出てくる、長引くって報道では聞くから。
いや、でもなんか、あれってなんか本当にもう脳の、なんか物理的に変わっちゃってるんじゃないんでしたか。なんか、話を、噂を聞きましたけど。嗅覚とか味覚とか。
そうだね、嗅覚は、やっぱ嗅覚の その細胞、嗅覚の神経細胞が死んじゃってるから、で、今まで、その、嗅いでた匂いが嗅げなくなるわけよ。
うん、
で、匂いっていうのは、その、匂いの元になる物質の、その、持ってる物質の形と、その、対応する神経細胞とがくっつくことで、その匂いってわかるんだけど、匂いの神経細胞が死んじゃうと、その形にくっつく神経細胞自体が脳からなくなっちゃうから、その、もともと嗅げてた匂いが嗅げなくなるんだよね。
でも、それってもう戻らないんですかね、やっぱ。
そうなんじゃないかな。どうなの。多分もう一回学び直していくんだと思うんだよね。ちょっと、嗅覚わかんないな。嗅覚が、嗅覚は一応でも神経細胞も新しくできる場所なので。
ああ、じゃあまだ。
そう。神経細胞って新しくできないっていうのが通説なんだけど、最近の研究では、嗅球って言って嗅覚のに関係する部位と、あと海馬で、新しくできるっていうのが確認されてて、で、まあ確かに嗅覚の方はやっぱり匂いのものによっては有害なものがあり得るじゃん。で、まあ、コロナは内側から壊しちゃうけど、まあ、猛毒ガスみたいなものだとすると、その猛毒ガスによって、吸ったら神経壊されるっていうのもあるから、壊れても大丈夫なように、多分作る仕組みがあるんだと、僕は思ってて。また、その匂いに対応する神経細胞ができて、活動するようになれば、また匂いは戻ってくると思うけど、まあ、数週間、数ヶ月とか、数年単位だろうと思うんだよね。
嫌ですね。
ですね。はい。じゃあ、韓国の話はそんなところで。あと、何にしましょうかね。話題、少しいくらか書いてもらったんですけど。
いや、僕はあんまり話題ないですね。
あ、じゃあ自作キーボードの話で。
はい。あ、そう。なんか、息子さんと言ってたやつですね。
そうですね。なんか、うちの子が、ゲーミング PC が欲しいって言って、で、ゲーミング PC は、ゴールデンウィークあたりかな。ゴールデンウィークあたりに、自作 PC として組んだんですよ。
おぉ。
無駄に光るんですよ。
なんかゲーミング PC 大体光ってますよね。
そうそうそうそう。で、なんか自作で作って、まあ、なんていうかな、もう出来上がってるさ、ガレリアとかドスパラとかの、まあ、ゲーミング PC でも良かったし、もしかしたらそっちの方は安く済んだかもしれないんだけど、まあでも、自作の方が安くなるかもしれないしと思ったり、あとはまあ勉強にもなるし本人もちょっとやってみたいって言ってたんで自作 PC 組んでって言って、でなんかいやびっくりしたんだけどさ、メモリーがさ、なんか光るメモリーが売ってるんだよね普通に。マザーボード買ってメモリーと CPU とハードディスクっていうか記憶ストレージ買って、でケース買って、
うん、
あと電源買うって感じですけど、ケースがなんか一面があのガラスになってて、
はいはいはい、
中が見えるんですよ、
うん、
でそこにその光るメモリを挿すと、
はいはい、
でそうするとなんかもう七色に光った状態でこうパソコンが動いてるみたいになってて、でなんかパソコンのその OS 側でその光り方とかを制御できるようになってるんですよね。今こんななのかと思って。で、
トータルでは結構高くなっちゃったんですか？
でも20万、
22
万ぐらいかな。
そんなもんですか。
まあ、結局でも、多分その BT パソコンと同じぐらいの水準だったと思う。あとは、こう、経験がプライスレスなんで、っていうことで。
なるほど。
一応なんか組み立て風景をビデオに撮ったんだけど、なんかめんどくさくて YouTube とかに上げてなくて、まあそんなに難しくはないですよね、組み立てとかは。
なんかハマりどころとかないんですか、その自作のやつで。
でもなんかその電源となんかケーブルがすごいいっぱいあって、でビデオボード、グラフィックボードってあるじゃないですか、
うん、
でそのゲーミング PC 用のグラフィックボードってすごく大きいんですよ、あの、うん、サイズが。でそれグラフィックボードをマザーボードに挿すとなんかケースによっては収まらなくなったりするとか、まあ、収まるけど今度配線が届かなくなるとか、あと空気の流れが悪くなっちゃって熱がこもっちゃうとかそういうのもあって、で、それでちょっとケース選びで悩んだりしたのかな、このケースにそのグラフィックボード入るのか入らないかみたいなのをなんか来たり来たり してみて店員さんに聞いたりしてっていう感じで、あとそのグラフィックボードのなんか配線がなんかよく分かんなくて、1回挿したらなんか動かなくて1回電源落としてまたつなぎ直してみたいなことをしたりして、
なんか自分でハンダ付けとかそういうのはないんですか？ただ
ハンダ付けはねないっすよ。
ただこう組み合わせてつないで、
うん、
って感じなんです
ね。そうそう、カチッって入れるあのスイッチじゃなくてあのコネクタ、
うん、
コネクタはそのカチッって刺せば刺さるみたいなやつで、まあ、ドライバーでネジ締めたりはするんですけど、ハンダ付けまではいらない、いらない程度のことしかやってないというか、
うんうん、
なんか、やたらファンをいっぱいつけたいって言ってて、でファンをね、なんか、6個買ったんだよ、外付けファンを。なんかやっぱゲーミング PC はこう冷却しなきゃいけなくて、
遅くなっちゃうからってことです
か？そうそう、熱が、温度が上がると遅くなっちゃうから、
うん、
で、CPU、CPU につけるクーラーがあるわけ、あのファンが。
はいはい。
そっちの干渉が問題になったんだ。CPU クーラーもいろいろあって、で、なんか、しっかりした冷却能力があるやつだと、結構厚みがすごいんですよ。なんか8センチとか9センチぐらいの、その、ヒートシンクプラスファンの厚みがあって、それを CPU の上にポンって置くとなんかケースが蓋が閉まらなくなるみたいな、そっちかそういう問題かがあって、でなんか、あとその発熱する CPU とビデオボードはもうファンが必須でしょ、
うん、
で CPU は、CPU クーラー買う。で、ビデオボードは大体ビデオボード自体にも初めからくっついてるんですよ。で、その他にケースファンっていうのがあって、のケースの中に冷たい空気を入れて空気を出すみたいなためのケースファンっていうのがあって、それは任意なんですけど、なんか本人つけたいみたいなこと言ってて、で、6個買ったんだけど、家帰って見てみたら、そもそもケースに確か2個ぐらいついてたんですよ。ファンこんな買わなくてよかったじゃんみたいなこと言って
、
まあ、で1個2000円ぐらいなんですけどね、そのケースファンは。ある程度その行く前にその本人にその どういうスペックまで欲しいかみたいなのを選定させて、ただ秋葉原のつくもっていうお店があって、なんとなく僕はそこぐらいしか知らなくて、基本的にはそこで大体揃えて、あとそのドスパラと、もう一個なんか有名なところあって、ドスパラとなんとかってところもはしごしてみて、やっぱりこっちだなってつくも戻ってきて買ったかな。そう、だからそれでなんか自作パソコンを作ったけど、で、なんか本人はフォートナイトっていうゲームをやるつもりだったよね。
はいはいはい。はいはい、有名な。で、
うん、そうそう、有名な。で、じゃあすぐやればいいじゃんと僕は思ってたんだけど、
はい、
やらないんですよ。
まあ満足してしまった。
あ、それもあるんだけど、キーボードがないっつって。いや、キーボードは、その、うちの会社、あ、会社って、うちに余ってる、その、まあ、パソコン買うと無料でついてくるようなやつあるじゃないですか、はいはいはい。あれでいいじゃん。マウスもそれでいいじゃんって、僕は言ったんだけど、嫌だって言って。で、なんか、キーボードを手に入れるまで、なんか、ほとんどゲームやってなくて。あと、まあ、モニターは、モニターで別で買ったのかな。モニターもなんか、180Hz ぐらいの、リフレッシュレート。なんか、ね、このディスプレイのリフレッシュレートって気にしたことないからさ。
ないですね。
ああ、そこまでことなんだ、みたいな。確かに、その、いくら頑張って、パソコン側で出力しても、
うん、
パソコン側でその、なんつうの、200Hz とかでさ、秒ができても、ディスプレイが 60Hz までしか出せないと、まあ意味ないから。まあ意味ないけど、あ、なんかこだわってんだよね、本に対してうまくないのに。
うん、
で、キーボードなんですけど、なんか、どうしてそれを見つけてきたのかわかんないんだけど、海外のドロップっていう、なんていうのかな、有志で、お金を集めて、この製品を作ろうみたいな、をやるサイトがあるんですよ。
キックスターター的な。
そうだね、キックスターターとか幕開けとかみたいなのかな。なんか一定数のなんか買うっていう人がいれば、その発注してみんなで分け合いられますよっていうような感じらしいんだよね。
うん。
そのドロップってやつで、フルサイズじゃないキーボード、テンキーがないキーボードが、
はいはい、
を買ってほしいって言われて、
お
で、なんか、本当にこんなの買うのって何度も聞いたんだけど、買いたいって言うから、まあ、買ったんですけど、最近円安じゃないですか。
ああ、高いですね。
そう、円安だからちょっと1割、2割ぐらい高くなってて。うーんと思いながら買って、じゃあ、それでキーボードが来たからやっとやるのかと思ったら、
うん、
そのキーボードは、キーのキースイッチとキートップがついてないんですよ。
あ、
基板だけみたいな。
本当に素のキーボードみたいな。
そうそうそう。まあ、ケース、まあ、むき出しではないけど、基板は。ケースに入って、でキーはなんか、キーボードの、キーのとこだけむき出し。
うんうん、
あ、その先があるんだと思って。で、それが6月とかで、6月に注文して、注文したのが届いたのがその2週間後とか3週間後だったかな。で、その後に、夏休み入って、子供が、まあ、平日に動けるようになったからかな。そのタイミングで、秋葉原行って、キーボード専門店という世界に
見れた。勇者工房。
勇者工房、よく知ってるね。英雄とかの勇者じゃなくて、遊ぶの勇に、宿舎とかの社の勇者ですよね。で、ツイッターとかにも僕写真あげたかなと思うんですけど、いや、キーボードの専門店があると思わなかったからな。
キーボードはそうですね。 なんかこだわる人はすごいこだわりますよね。
そうだよね。いや僕はまあリアルフォースのさ、イボートとかさ、はい、
だ
からああいうのは知ってたわけ。あれ3万円ぐらいするじゃん、高いやつ。で、リアルフォースの、あれ、メーカーはどこだっけ、リアルフォースって。三菱とかだっけさ。あ、トープレだ、トープレ。
ああ、トープレ。
うん。なんか、僕もは、キーボードなんかどれでも、そんな大差ないだろうと思ってたんだけど。
はい。
いや、なんかのタイミングで自分の会社で使ってるキーボードをこのトープレのリアルフォースに変えたんですよね。
うん。
そしたらやっぱり全然打鍵感が違くて、それ前使ってた1000円とか2000円のやつは、こう、経年劣化でこう、キーを押すときに引っかかりができちゃったりとか、
うん、
あとキーによって押す力がまちまちになってたりして、なんか嫌だったんだけど、リアルフォースにしたらなんか、全然もうみんな均一に打てるし、こうあとスッてこう押せる感じとか、まあ選べるんだよね、あれ、リニアなのか、
あそうですね、
クリック感があるのかとか、
そうです、タクタイルとか。
あ、
違う、あ、でもそれ、あれリアルフォースのことですか。
あ、僕が使ってたのは使い心地が分かるのはリアルフォースぐらいなんだけど、うん、だからリアルそのキーボード違うとこんなにこう快適なのかというのは知ってたんだけど、でもこう出来上がったキーボードを買うぐらいしか知らなかったけど、
うん、
そしたら自分で作る人たちがいるってい う, こう世界を知って、でまあ、リアルフォースもなんかあのキーのストロークの強さでなんか赤軸とか青軸とか言って言うじゃないですか。何種類ぐらいありますよね、うん、押す感覚の違いが。だけど、その勇者工房にはなんか60種類ぐらいのその押す感覚の違う
キースイッチが。そんなにあるのか。
すごいいっぱいあって。びっくりしたし。まあ、あとキーキャップも普通はなんか白とか黒とかの単色で統一されてるけど、なんかカラフルな色のキーキャップがあって、うん、で、なんだろう、特定のキーだけはド派手な色にするとか、そういうカスタマイズもできるようになって、はいはい、
なんかアーティストの人とかが作ったキーキャップとかも売ってますよね、あそこ。ちょっとなんか一つ2、3000円とかの。
で、一つのキートップで。
あ、キートップ。キーキャップ、うん、
キーキャップ、
まあ、そういうの
ある。いや、そうかもしれない、
うん、なんか飾りみたいな
まあ、確かにこう いい感じのデザインだとテンション上がるかなと思った。そのパソコンいじって仕事してる人にとってはね。で、本当自作税っていうのがいて、基盤レベルから作っちゃう人がいて、なんで一応キーボードに詳しくない人に見せておくと、まあ、基板があって、その上にそのキースイッチっていうのがあるんだよね。キースイッチがそのキャップがついてない状態のキーボードで、そこがなんかパンタグラフ型とか、あと、なんだ、シリコンとか、こう押したら跳ね返ってくるような性質のものでできている。で、そこの材質でそのキーを押す感覚が決まる。で、それの上にそのキーキャップをかぶせて、まあ、全く無地のやつもあるし、ABCD の文字が刻印されてるやつもあるし、みたいな感じで、なってて、で、うちの子供がその通販、ドロップっていう通販で買ったのはその基板だけのやつで、で、勇者工房ではそのキースイッチとキーキャップを買ったと。で、本当あとで、いろんなキーボードが展示されてて、まあ、その、ゲーミングなんとかキーボード界隈だと見たことあるけど、左右に分かれてるキーボードとか。
ああ、はい。
うん。僕が欲しいなって思ったのは、左右に分かれつつ、片方に、マウスホイールがついてる。
ああ。
ホイールっていうか、なんだっけ。丸いやつ。
丸いやつ。 玉がついてるやつ。
そうそうそうそう。ホイールでいいのか。ホイールだとあれだよ。ブラウザスクローブするとか。それはなんか、いかにもなんかロジテックとかの製品という感じじゃなくて、なんか自作に毛が生えたような感じのデザインで。
へえ、それちょっと気になりますね。
ああ、秋葉原にあります。
それ勇者工房で売ってるんですか？
あ、勇者工房に展示されてました。
と後でサイトを見てみます。
さっき関口さんも、なんか分離型のキーボードを使ってる。
ああ、そうですね。これはスプリットキーボードで、まあ僕のは光りますね。なんか虹色に。光るのと、あとは、なんていうのかな。普通キーボードって上下の列が、まあ、ちょっとこう、あ、これ見えないかな。
はい、
ずれてるんですけど、
これなんか上下が、直線状に並んでるんじゃないです
か。直線状に並んでて、その指をただ伸ばせば、その上の H の上だったら Y なんで、それただ伸ばすだけで届くみたいな。
あ、
そういうやつ。
普通のキーボードは、なんていうか、その少し斜めに、そうだよね、
そうですね、
上に行くにつれて広がっていくような感じで並んでるけど、そのキーボードは直線なのか。
なので、まあ、指に優しいという説がありますね。
ああ、そういう、そっか、そういう。
でも、まあ、慣れるとこれ結構楽ですね、その、ただ本当、指伸ばせばいいだけなんで。
で、なんかその分離型のキーボードでいいのは、そのキーボードってさ、その手をさ、前でこう、右手と左手が大体そのくっつくぐらいのところで、
そうですね、
置かなきゃいけないじゃん。だけど分離型にすると、その両手をもっと離した感じで置けるから、その肩の筋肉が開いて。
うん、あ、そうですね。僕は完全にそれのためにこれなんか買ったんで、なんかいろいろ、エルゴノミクスキーボードとかいろいろでもないですけど何個か試したけど結局なんか肩こりがひどくてそれでスプリットキーボードにしてから結構肩こりは良くなりましたね。
でもスプリットキーボードにするとさもう全部決まっちゃわない？その座る位置と手の位置と、
ああそうですね、もう、まあ、位置はもう全部固定です。
固定だよね。僕なんかさ、そのトラックパッドってあるじゃん、指で。
はいはい。
ちょっと四角のマウスが動くやつ。これを動かしてると、なんか指先がビリビリしてくるの。
ああ、トラックパッド、指に良くないですよね、あれ。
良くないんだ。それなんとかしたいな。
いや、痛いですよね、普通に。
痛いんだよね。で、マウスだと今度手首が痛いのね。
はいはいはいはい。
手首の熱持っちゃったりとかしていたって。
まあでもマウスも結構なんか僕はこのロジクールの MX マスター3っていうやつを使ってるんですけど、これ結構僕はおすすめですね。
あ、そうなんだ。
なんか僕もなんかいろいろエルゴノミクスマウス何個か試したんですけど結局これに落ち着いて、別に手は今のところ痛くないですね。
なんかね、お菓子のモンブランみたいな形の、
お菓子の
マウスを使ってたの。それもロジテックだった。モンブランってわかる？モンブランっていうか、代々木競技場みたいなやつ。
あー、丸いような。
そうだ、手を、下に、手のひらを下に向けて持つじゃん、マウス。
はいはい。
だけど、その、ロジクールだと。ロジティック。
ああ、なんか、こう、握手するような手で握るみたいな。
そうですね、垂直に立てるみたいな
感じ、ね。はいはいはいはい、ありますね。
それに変えて、まあ少し良かったんだけど、それ会社の備品で買って、で、今、会社に行かなくなってるから、自宅勤務で。別の人が使ってて
、
もう使えなくて。で、最近は、ホイールがついてるやつ。
はいはいはい、
マウスを使ってて、まあ、よしあしというか、最初はいいんだけど、ホイールの滑りがちょっと悪くなって、
はいはい。
で、なんていうのかな、基本的にはスムーズに動くんだけど、やっぱ1ミリずらしたいみたいな時に引っかかるのね。
ああ。
ブラウザのタブの、タブを閉じる時の×ボタンを押す時に、クリックするとちょっと指がずれて外れちゃうみたいな。
いや、それうざいですね。
そうそう、嫌で嫌で。で、なんか解決法ないかなと思ってたら、潤滑剤、滑りを良くするやつをスプレーするといいって言ってて、で、なんか、車用品店で売ってるような、ツヤ出し剤がある。
うん、
クレのなんとかっていうやつで、クレ556のクレ。それを吹きかけて拭いたら、まあ、マシになった。でも、なかなか試行錯誤ですよね。
そうですね。
関口さんのそのマウスはもう、それで落ち着いたり
もうこれでもう、しばらくこれを使う予定ですね。もうでもこれの次の新しいのも最近出てるんで、まあ、壊れるまではこれ使いますね。
うん、それはどういうところがいいの？滑りがいいとか。
ボタン配置。まあなんか単純に手に馴染むのと、あとは、まあそんな使ってないけど、接続が一応3つ、なんか3つまで接続できるんで、まあ自分の個人のやつと、まあ会社のやつと、まあこれワイヤレスなんで、それでなんかボタンで
1か2
とかで。切り替えられてっていう感じですかね。
ああ、それは新しいというか知らなかった。
うん、
なんか僕の使ってるそのホイール付きのマウスは、その USB と Wi-Fi と Bluetooth の3つの接続方法があるのね。
うん
うん、で、ケーブルがあるの嫌だから、Wi-Fi か Bluetooth で使ってたんだけど、どっちもやっぱ電池がだから1ヶ月ぐらいしか持たないんですよね。
うん、
で結局なんかそのために電池変えてるのもあれだなと思ってやめて、っていう意味で3系統接続があるのかなと思ったら、そうじゃないんだね。ペアリング先が3種類
と。あ、そうですね、はい、
あ、それいいよね。デバイス変えても使えるって、
うん、
キーボード関係は奥が深い世界があるんだなっていうのが
確かに。
そんな感じですね。
そんな感じですかね、キーボードは。
キーボードあとね、じゃあ、僕の小ネタで、ですね、インスタグラムでこう詐欺に遭いそうになった話。
え、それ自分自身
が。危なげなく詐欺に遭わってない。そう。その、インスタグラム、アカウントは持ってるけど、基本的に何も投稿してなかったんですけど、
ですね、
なんか最近その読んだ本を写真撮ってあげるみたいなこと使い方をしてて、こう後で見返した時、いや今年はこういう本読んだなみたいなことが分かるようにアップするようになって、
はい、
で、あとそのストーリーっていうのがあるじゃない。
はいはいはい、はい、
なんかアップしたらこう1日ぐらいすると消えるやつ。
そうですね、24時間で消えますね。
そうで、なんか、こう、食べたものとか、なんか、珍しい建物とかあったら、そっちに投げて、まあ、供養してる感じなんですけど、
はい。
で、インスタグラムをこう、見る回数が増えたわけ。で、そしたら、ある時、その、ダイレクトメッセージが来て、知らない人から、英語でなんか来たんですよ。
はい。
なんか、こんにちは、友達になりませんかみたいなことを
言ってて。そんな。なんかの典型的ななんかスパムみたいな。
今英語できたのね。
うん、まあでも、
ね。で、なんか僕はその英語でその会話する機会に飢えてて、なんか英語をさ勉強してて、英語うまくなりたいんだけど、なんか読んだりはするけど、喋ったりさ、うん、書いたりっていう機会ってあんまないんですよ。
ああ、普通ないですね。
ないですよね。で、 まあ、一応仕事でちょっと英語でメール書いたりはしてるんだけど、でももっといっぱいこう書いて自分の英語が通用するのかどうかっていうのを試したいなって思ってて、
うん、
でなんかそのインスタグラムでいきなりこんにちは、あなたの写真すごくいいから友達になりたいわみたいな英語で来てさ、まあ、これはおかしいだろうなって思ったんだけど、まあ、もし英語でやり取りしてくれるんだったら、こう逆にこう使って使わせてもらおうかなと思って、ひょっとしたら詐欺じゃないかもしれないしみたいな、いや女の人だからっていうのもあって、
ああまあアイコンが美女になってるみたいな、
そうそう、いや美女ってことでもないんだけど可愛らしいみたいな、でなんかあなたはどこに住んでるのとか聞いてきていやここら辺に住んでますよとか、いや向こうはさすごいすごい詳しい住所まで送ってきたの、私はここに住んでますみたいな、でもなんかで向こうはそれ先に行ってきて、であなたはどこに住んでるのみたいな聞いてきたから、いやさすがにこの住所まで言えないなと思って、いや埼玉県に住んでますぐらいまで言ったんだけど、でなんかその後まあ軽いやり取りをして、で何日かしてなんかすごいシリアスなメールが来たのね、実は私は軍隊で働いてるんだけど
誰やねん
身寄りがないんだ、父も母もどっちも亡くなっていて、
天涯
でしかも私は一人っ子だから、一人っ子なんだって、で私の父は軍隊のすごく偉い人で、その父が残したすごい遺産があるんだと。でも私は今従軍中で危険な敵地にいて、その資金を動かせないとか管理できないみたいなこと言ってて、であなたはとても信用できる素敵な人だから、あなたに託したいんだみたいなことを言ってた。
すごい。
いや、大金預けてくれたら預かるけど、まあ、ことは思いつつ、これでも嘘だろうなって思いながら。でなんかこうのらりくらりた、いやそんなこと言われてもあなたの大事な資産だからあなたが管理した方がいいんじゃないかみたいなことを言ったりしてて、でもなんかやっぱ変だなと思ったのは、そのまずシチュエーションがおかしいっていうのはそうなんだけど、
そうですね、
英語もなんかおかしいのね。
まあ、
なんか私 I'm military woman とか、うん、I'm working for army とか言ってんだけど、
うん、
なんかさアメリカの軍隊にいるんだったらアーミーとか言わないでさ、なんか、てか海兵隊か陸軍か空軍かってさ、ちゃんと、
ネイビーとかそういうこと
ですよ、そうそう、区別して言うと思うんだけど、
確かに。
全くそういう区別をしてないのね。
確かに。
だからそこら辺がおかしいなとか、あとこっちがさ、なんか、今どこの国にいるのとか聞いても、なんかはぐらかして。ちゃんと答えてくんないの、ね、
まあ、軍人ですから。
そうそうそう。ね、まあ、軍人だから、そうね、プライバシーというか、守秘義務があるのかなと思ったけど。で、なんか本当最後、あなたの銀行口座、あなたの正確な住所と電話番号と銀行口座を教えてくれ、お金を送金するからみたいな。言って、いや、できないみたいなことで無視してたら、なんか、いや、本当なんだって信じてくれ、これ、動画を送るからって言って、なんかこう箱いっぱいにこうお札が詰まった動画があって、そのお札の動画をこうパラパラパラってやってる動画とか送ってきて、いや逆に怪しいなみたいなね。
敵地にいるはずなのに。
そうそう。でなんかこうこれはだから詐欺なんだろうと思って検索したら、なんかそのものズバリみたいな、そのこういう詐欺がありますから気をつけましょうみたいな。
それなんか教えるとなんかお金実際に振り込まれるんですか、なんかちょろっと。
いや、その手口を、なんていうの、書いてるサイトを見たら、そのなんか、こっちで、ここに送ってくれっていう情報を送るじゃん。
はい、
そうすると、なんか、その何かが送られてくるのは確かなんだけど、その送られてくる途中で、なんか、他の誰かになんか盗まれそうになっちゃって、盗まれて、で、お前が、これお前宛ての荷物だけど、返してほしくば俺たちにお金を払えとか言って。
よくわからない。
そうそうそう。って言ってくるらしい。だから、10億円送られてくるけど、お前たちの10億円は、お前の10億円は俺たちが盗んだと。返してほしくば、まあ500万ぐらいよこせみたいなことを 多分言うんだよね。でも500万をあのその人にあげてもいずれは10億円返ってくるんだから全然あなたは得でしょみたいなロジックだけど、
まあ確かに。
そこでじゃあ500万円払ってもまた別のその来なくてまた捕まってあの延々とそのいやお前あの送ってやるからちょっと一旦いくらか起こしてみたいなことを延々と繰り返して最終的にそのお金はもらえない、ただお金があの手数料取られるだけだったみたいなことらしい。
いやでもそれなんか騙される人いるんですかね、なんか。
いやーいるかもしれないな。いやいないと思うけどね。いやでもいるんじゃない、なんか何万分の1ぐらいの確率だったら。
ああまあまあまあ。
でなんとなくそのメッセージのやり取りをやの、あの、あれからすると、どうも向こうは複数人いるっぽくて、こう、なんか英語が上手い人と下手な人がいるんだよね。
あ、じゃあなんか、統一されてないんですね。
そうそうそう。なんか原稿はあるんだろうけど、
うん、
こう、なんか言ってることがこう、微妙に合わないみたいな。時間帯によって人が、当番の人が違うんだ。
当番の人。
あと、なんか、この人、その相手のインスタグラムのフォロワーを見に行ったわけ。
はいはい。
そしたら、僕みたいな中年の男性のフォロワーがいっぱいいたの。
ああ。
思うと。ああ、こう、僕みたいな年代の男性がターゲットにされてるんだなと思って。で、なんか、やっぱ僕みたいな人たちがいっぱいフォロワーにいたってことは、まあ、一貫その DM を受け取ることを、OK しちゃったわけだよね。
うん。
だから、もう、話を聞くところまでは行っちゃってたわけですよ、他の人でも。
うん、
っていうことがね、ちょっと前にあって、人生の勉強になりました。
すごいな。
いや、あの、関口さんだったらでも、これ英語変だろって一発で、僕以上に変な感じだと分かると思う。
うん、まあでも最初からちょっとシチュエーションが謎ですけどね。
そうそう、シチュエーションが変だ。ただなんか、ジョー・バイデンの本を読んだの。
はい、バイデン。
今大統領か、アメリカの。
はいはい。
ジョー・バイデンが、ジョー・バイデンって、トランプ大統領の前のオバマ大統領の副大統領だったの。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう。で、その副大統領時代のことを、とあと副大統領終わって、でその後なんかそのジョー・バイデンに大統領になってほしいみたいなあの勢いがあったんだけど、ジョー・バイデンは結局大統領に立候補しなかったのね、
うん、
であのヒラリー・クリントンがあの民主党の最終的な候補になって、ヒラリー・クリントン対トランプでトランプが勝ったんだけど、そのオバマ大統領の副大統領をやってる、その頃のなんか手記みたいな感じの読んでて、で、なんか、その、ジョー・バイデンの息子さん二人いるんだけど、あ、息子さん二人と娘が一人かな。その息子の一人はね、なんか、軍事経験があったりとか、なんか州の司法長官とかやってる人で、なんか、軍関係にもその、交友があって。ひょっとしたら、なんか、その、そういう関係で、アメリカの軍関係の女の人が、僕にインスタグラムでメッセージを送ってきたのかな、みたいなことを思って、ジョー・バイデンの本を読んだことをインスタグラムにあげたから。
ああ、なるほど。
そうそう。
そういうことだったんです。確か
に。すいません、言った話でした。まあ、じゃあ、もう1時間経つんで、いい感じですけど、ちょっとね、僕の最近気になった科学ニュースっていうのをコーナーをやりたいなと思ってて、
どうぞ。
はい、すぐ終わります。まずね、気になったのはね、はやぶさ2が持ち帰ったアミノ酸の話なんです。
ああ、なんか持ち帰ってましたね。
そうそう。いや、大体その宇宙から持ち帰るのって、こう、砂とか。石とかだと思うんですけど、
うん、
持ち帰った中にアミノ酸が入ってて、これはみたいな感じなんですよ、僕的に。みんなも、うん、その詳しい人はみんな思うと思うんですけど、アミノ酸ってその、なんていうか、 二酸化炭素とか酸素ほどは安定な物質じゃないわけ。
うん。
だからその何千度ってさ、その太陽とか熱さがあるわけだね。そういうところではあっという間に壊れちゃうぐらいの、
うん、
あの脆い性質のものなんですけど、それが宇宙にあったっていうのが驚きで、で、僕らの体は大体タンパク質でできてるわけ。
そうですね。
で、タンパク質っていうのは何がつながったものかっていうと、アミノ酸がつながったものなんですよ。
なるほど。
そうそう。タンパク質ってあのアミノ酸がこう、アミノ酸って1種類じゃなくて20種類ぐらいあるんだけど、20種類のアミノ酸がこういろんなアミノ酸がこう1個ずつくっついて鎖になって、その鎖がすごく長いからこうその鎖がこう折れ曲がってこう鎖の線状じゃなくてこうある塊なんですよね、
うん、
である塊になった結果なんかある機能を持って、まあ、筋肉収縮させたりとかあの神経細胞を活性化させたりとかそういうことをするんですけど、うん、だからアミノ酸があるってことはなんかそういうタンパク質もあったかもしれないし、
うん、
なんか生き物につながるすごい証拠というか痕跡なんですよね、
うん、
でなんかその地球の生命はどこから来たのか問題があってなんかの有力なのは RNA ワールドっていう説であのまあ、自然とできたんだろうっていうふうに思われてるのね。なんかその原初の地球でこういろんな熱反応とかがあってでたまたまなんか炭素と、リンと酸素とみたいな物質 の結合が起きてあの生命の材料になるものができていったんだけど、その時に最初にできたのは RNA じゃないかって言われてるのね。なんで RNA かっていうと、その RNA ってその、まあ、RNA もそのタンパク質みたいにその鎖なわけ。ただ、タンパク質はアミノ酸の鎖だけど、RNA は、リボ核酸。まあ、RNA っていう一個一個の単位があって、それが鎖になってる。でその鎖がやっぱりその長くなってその長いやつがこ うまく折りたたまれたりするとそのあるものはこうある機能を持ちまた別の折りたたまれ方をすると別の配列でそれが別の折りたたまれ方になって違う機能を持つみたいになるんですけど RNA はまずその RNA の断片自体がその遺伝情報なんですよ。
うん
でメッセンジャー RNA って言って我々のワクチンあのコロナウイルスのワクチンはそのメッセンジャー RNA を打ってるんですけどでそのメッセンジャー RNA を読む機械がリボソーム RNA って言うんですね。
へ
だから、メッセンジャー RNA にリボソーム RNA をくっつけて読み取らせることができる、
うん、
で、最後そのアミノ酸をどこかから運んできてそのメッセンジャー RNA の配列通りに、アミノ酸をくっつけていくっていうトランスファー RNA っていうのがあるんですけど、
はい、
それもやっぱり RNA なの、ね、
へ
だからタンパク質を作るためにアミノ酸は必要だけどそのアミノ酸をくっつけていってタンパク質を作るための道具としてはそのメッセンジャー RNA トランスファー RNA リボソーム RNA と RNA だけで完結するわけ。
うん
だから、その地球で最初にできたのはなんか RNA の世界で、RNA がなんかふらふら漂ってたアミノ酸をなんかくっつけて膜作ったり、タンパク質作ったりして一つの細胞を作ってたんじゃないかっていう説があるんだけど、
はい、
そうじゃないっていう説があって、
はい、
いや、地球外から飛んできたんだって説があるわけ。
うん宇宙人じゃないけど、まあ、なんか隕石とかってことですか、
ね、隕石とかにその最初のネタがあって、まあ、なんか自己複製して増えていくのにあの十分 なんか物質が入 物質が入ってきた結果、まあ、材料だけは地球上にあったから、そこからできたんじゃないかっていう説があって、あるんですけど、ただ地球外から飛んでくるってあるかみたいな立ち位置だったと僕は思うんですけど、うん、そのハヤブサ2がその遠くの宇宙からアミノ酸を持ち帰ったことは、その他の星にもアミノ酸とか生命があって、そこから飛んできた説をちょっと補強してるなという感じ、うん、
確かに。でもなんかそのさっき言ってた崩れやすい、まあそんな安定じゃないっていう話だから、なんかこう大気圏突入の時とか大丈夫なんですか、ね、まあでもじゃあなんかこう隕石の中の方とかそんなに熱くならないところにいたかもってことなんですかね。
そうそうそう、多分ね、そうで、なんかで、ね、確かそういう報道があったんだけど、そうそう、燃えちゃうからダメじゃんってなるんだけど、多分岩石の内側にあれば、その、ギリギリ耐えられるみたいな、多分岩石の厚みとかがあって、で、そういう多分研究もされてる。いや、まあ、たまたまそういう岩の中に熱に耐えられる、中心部分は熱に耐えられるものが飛来してっていうことらしいです。そうそう。まあ、その時は大気がなかったかもしれないしね。
ああ確かに。
なんか最近知ったんだけど、隕石とかさ、がこう地球に突入してくるとこう燃えるじゃないですか。
はい。
流れ星になるじゃん。であれってその摩擦熱でなるんだと思ってたの。
ああ、空気との。
空気との摩擦で。
なんかそんなイメージでしたけど。
だよね。なんかそうじゃなくて、単純にその断熱圧縮って言って。
へえ。
注射器みたいなやつあるじゃん、ピストン、
はい、
ピストンをこう、瞬時にピストンをこうダンってこう押すとさ、中が空気が圧縮されるじゃん、
はい、
そうするとで圧縮されると熱くなるっていう断熱圧縮なんだけど、うん、なんか、隕石の場合はその密閉されたものはないんだけど、早いから十分なんか密閉されてるのと変わらないぐらいの効果があって、だから何百キロ、何千キロぐらいの速度で入ってくるから、突入したところからもう圧縮が始まってるんだよね。で空気が逃げる間もなく圧縮されてる。
目の前の空気を圧縮して、
圧縮した結果、断熱圧縮っていうんだけど、そのゆっくり圧縮していけば熱が逃げていくから、温度はそんなに上がらないんですけど、一瞬だから熱が逃げなくて、うん、鮮度とかになっちゃうと、岩が溶けるぐらい。
へえ、知らなかった。
っていう、ね、知らなかったよね。小ネタです。あと、アルツハイマー病研究の不正が見つかったというニュースで。
ああ、なんか気になりました、それ。
これは、ちょっと今度別の人となんか話そうかなと思ってるんですけど、
はい。
アルツハイマー病 の薬がこうできましたとか、治験やってますみたいなニュース、最近1件2件ぐらいあって、ただなんかアメリカであるんですけど、アメリカで一旦 FDA が承認したんだけど、いやその結果は怪しいからやめとけみたいなのを科学者が主張したりとかしてて、でなんか揉めてるんですけど、そのアルツハイマー病のその今 の, その薬を作るときの戦略としては、アミロイド β っていう物質が脳の中にこうある部位に蓄積しちゃった結果、そういう認知症が起こるから、そのアミロイド β をなくせばいいみたいなやり方なのね、うん、でアミロイド β をこう切断して分解する薬を作ってるんですけど、どうもその根拠になった論文が、アミロイド β が蓄積すると認知症状が起こるっていう、うん、直接の研究があって、それをもとにじゃあアミロイド β 減らしましょうってなって、
うん、
今のその製薬会社は結構そっちの方に、アミロイド β をなくす方に研究してるんだけど、実はそのアミロイド β を がその認知症を起こすっていう実験がどうも捏造だったっていう疑いがあって、なんかあのスタップ細胞並みにこう画像が操作されてるらしくて、う
ん、そんなレベルでなんですか。
うん、でもなんかアメリカ その研究全体とかが結構そのアミロイド β を分解すれば治る方向でやってたんだよ、
うん、
だから、そっちにこう国の予算とかつぎ込まれてたの。
すごいな。
7、8年とか10年ぐらい多分そういうことをやってたから、やってて、でアルツハイマー病を治す方法としては、なんか治すっていうか、原因としてはもっといろんなバラエティがあった。あの研究としてはそのアミロイド β は、
一つにのなんか説に過ぎなかった
と。一つの説に過ぎなくて、
うーん、
確かにアミロイド β が蓄積してるのは確かなんだけど、それが原因なのか結果なのかは分かってないみたいな、
うん、
あのアミロイド β が悪いからあの脳がやられるのか、それともアミロイド β ができるのは本当は別のことが起こってて、その別のことを正そうとするためにアミロイド β ができてるのかもしれない、
うん、
そうするとそっちの元の方を正さなきゃいけないんだけど、あのアミロイド β ばっかり注目しちゃってるみたいな感じで、その研究の方向性自体が歪められちゃってて、アルツハイマー病のその他の可能性 を調べる方に力が削がれなかった、力があの削がれちゃっていたっていう不健全な状態だったのが問題だって言って、うん、なるほどって思いました。
なんか歯周病菌がなんかアルツハイマーの原因みたいな話とか。
そうそう、僕が前その読んだ論文はそういう論文で、このポッドキャストでもなんかこういう論文を読みましたっていう話をしたんだけど、歯周病菌が、口経由で脳の方に行っちゃって、で脳の中でそのいろんな神経細胞の結合を壊してしまうから、
うん、
あの認知症が起こるんだみたいな論文で、
それはそのなんかアミロイド β とは無関係なんですか。
そこにアミロイド β が出てこない。
へえ。
だったらね、なんかそれを要はそれで病原菌によって壊されてしまう細胞を保護するためにアミロイド β が作られてるんだみたいなことが書いてあった。だそういう可能性もあるもの、
うん、
まだちょっとその歯周病のあの研究は、まあ、そういう仮説に過ぎないというか、そういうふうに論文にはなってるけど、あんまり全体で支持されてないみたいで、
うん、
だから、まあ、そういう、それ以外もあるけど、とにかくなんかアミロイド β だけじゃないだろうなっていうのは僕は思ってて。
なるほど。
というのは、ちょっと誰かに言いたい。最近気になった科学ニュースでした。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、今日はこんなところですかね。
そうですね。ありがとうございます。
うん、じゃあ、今日のゲストは関口さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。